さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア内容協会評議員の松本浩二先生です。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週に引き続いてですね、僕はハードパワーというかね、はい、安全保障を語るにあたって覇権安定型っていって、はい、まあ軍事力でやると。で今、日本の軍事力というのは、GDP の 1% と言われているけれども、その倍に、まあ、岸田総理も、まあ、倍ぐらいにした方がいいではないだろうこと、うん、アメリカもどこの国も、うん、今日本の軍事費で、日本は、GDP では世界第3位ですけれども、軍事費はなんとね124番目なんですね。190何カ国があって、うん、で韓国に追い抜かれると、うん、っていうような状況の中でやっぱり少なすぎるかなと思って、で覇権安定型でそれを強くするという考えもありますけれども、同時に勢力均衡型とかバランスオブパワーというアメリカと一緒にやることによって守られている核兵器なんか守られているという、まあ、それ集団的安全保障ということにつながるんですけど、だけど最も大事なのは協調的な安全保障というのは経済交流とか、まあ、一帯一路とか、まあ、アメリカと組みながらインフラ整備をすることによって文化交流進めることによって、戦争回避できるというね、僕はやっぱり協調的安全保障を進めるべきですけれども、ちょっともうちょっとだけ話しますと、この150年の歴史を見てみると、うんうん、最初の75年、1945年までは本当に強い日本としてね、
もう
とことん軍事力、
そうですね、
軍部中心にやってきて、うん、失敗して、
うん、
で次は経済に特化して、うん、まあ、アメリカを守られて、うん、ずっとやってきて、
うん、
でまあね、うまくいったように見えたけれども、現時点ではこの30年間ほとんど GDP が伸びてないと、
うん、
世界でも稀なる、珍しい国 で、
本当ですね、
これからどうするって言った時、エンジョイジャパンっていうね、
うん、
楽しく行きましょうというのと協調的安全保障がいいかなと思うんですけどね、
うん、
甘いでしょうかねこの考えは、
うん、甘すぎますね、うん、というか楽しむためには、うん、その裏側にねやっぱりリスクなりね、うん、何なりをしっかりとこう受け止めるものがないと楽しめないですよ、うん、ね、どうなるかわからんという状態で楽しんでいいよということにはならないと思います、うん、ところでね、ポトラッチというのが昔流行ったんですよ。
ポトラッチ、
ポトラッチ、これはね、もうインディアンの社会なり何なりで、まあ栗本慎一郎というのが言ったんですけどね、うんうん、これは経済が豊かになって一人一人が豊かになり社会が豊かになり富の偏在が起こり二極化が起こった時どうするか、それを全部ね放出するんですよ、
うんうん、
でこれは聖書ではヨエルの年と言ってるんですが、うん、60年経ったら、うん、どうしても貧富の差とか何とか出てくるわけですよ、富めるものと貧しいものとね、うんうん、だからそれは全部消費するんです。それをね、ポトラッチ、ヨエルの年といって60年ごとにね、ご破産で願いましてはをするんです。
それは戦争とかいろんな起こる
ってこと？いや、そうじゃなくて意図的にするんです、
意図的にする、
宗教的に。だからユダヤ教のね、まあ、っていうかな、その歴史の中にもね、うん、そういうところはあるかもしれません。それで西洋はそれをね、ある意味受け継いだところがあって、アマゾンにしろ何にしろね、うん、社会的ななんか財団を作ってドーンと寄付するじゃないですか、うんうんうん、そしたら中国は今度ね寄付しろって言いましたよね、
うん、
で日本ではどうするかって言ったら富豪からのなんですか累進課税を強化してね、
うんうん、
金持ちからね税金取るみたいな話してますけど、
うんうん、
これは日本には馴染まないと思うんですよね、
うんうん、
だからそういうなんていうかなものがね、過激な思想がね実は西洋の中にあるということです、
うん、そうですね、
はい、
これキッシンジャーね、
うんうん、
が言われた話ですけど、20年ぐらい前に僕はワシントンにいるときね、
うん、
聞いたんですけどね、200年前の中国は世界の GDP の30何%で、インドで合わせたら 50% 超えて、イギリスとかアメリカとかね、まあ、ビビたるもんであると。
そうです。
だけどね、まあ、それ聞いてすごい豊かと思うけど、昔の中国の、まあ、100年前すごい貧しいけどね、
はい、
まあ、それ以上見てもあんまりね豊かでない、 それどうしてかというと、これあの先の北上先生がねちょっと言われたんだけど、いいこと言われたなと思う。格差社会なんですよ、すごい、
うん、
200年前に中国
そうです。
だから平均的に豊かっていうか、うん、GDP が大きいけれども、
うんうん、
ものすごい格差があったと。
そうです。
だからこれからの中国もそういう中国になるというね、うん、もう目に見えてる、まあ、うん、歴史は未来を照らす鏡であるとすると、うん、ものすごい格差社会、平均上がっても、うん、あの一部金持ちが上がっても平均見ればそれほど豊かでないという、
うん
う
ん、まあ、その通りです、うん、その通りなんですよ。だからね、日本人ね、あの言ったら今からね200年前の中国なり100年前の中国、ね、インドね、どんなに貧しいかと写真見たら分かると、みんな裸でねなんとかって言うんですよ、うん、違うんですよ。例えばあのお釈迦さんの時代のことを考えてください。あれだけヒエラルヒーね、ヒンズー教のカーストがあってですよ、そして富も地位も名誉もそれから家庭も子供も優れた人がね、いたのに、釈迦は全部捨てて出たわけ、出家したんですよね、うんうん、でそういう一人の人物によって語られたことが今仏教としてね、まあそれは、上座仏教とかなんとか言いますけどね、うんうんうん、あるじゃないですか、日本の、うん、
ありますね。
ね、だから先ほど私が言ったね、そういう論理的な理性で考えられるようなイデオロギーで縛るようなそういうあの制度ね、これを東洋はいくらまあ中国がやったとしてもね、僕ダメだと思います。これはもうね、もう今ねある意味階層社会なんですよ、うん。大学に行こうと思えばね、アメリカなんかね考えたらわかりますけど、とんでもないお金いるわけですよ。
とんでもないですね。
ね、だから日本なんかね、考えられないようなね、
うん、
もうやっぱり階層社会ですよ。うん、で日本はどうなってるか。もう二極化やとか貧しいとかなんとか言いますけどね、僕はねその中にこそ希望があると思うんです。あのお釈迦さんも悩んでね、
うん、
悩むべきはそういうことではなくて正路病死じゃないかと、はい、
僕やっぱマルクスのね、
はい、
まあ、資本論の、
あ、そうですか。
僕ねやっぱりね、うん、豊かになってね、その機械とか AI とか出てきた人間が疎外感というか、
そうです。だから
あのね、うん、どっか組織行ってもやっぱり阻害されるって、うん、特にコロナ禍によってね、コミュニケーションがなくなったりコミュニティがなくなったり、だからその人間本当にお金持ちに、ね、むちゃくちゃになってもしょうがなくて、まあそこそこある程度生活できるお金があって阻害されなくって、なんか社会貢献とかが、まあ、新しい資本主義っていう、まあ、岸田総理が言われているような、要するに分配するというね、まあそういう資本主義で、まあ別の見方で言うと社会主義に近いようなこう資本主義に なりつつあって、で、あの学生と接しててガツガツしてる学生もいるけど儲けたいという、
うんうん、
で反対にそうでなくって楽しく生きたい、さっきエンジョイジャパンって言いましたけどね、そういう層が増えてきたかな、まあ、ボランティアやったりね、
うんうん、
増えてきたように思うんですけど、
ね、そうなんですよ。だからね、うん、今の若い人の方が立派なんです、
うん、
あの昔の、まあ、私にしてもそうです。給料欲しい、ね、もう遊ぼうにも金がないね、年寄りはね時間もあるし金もあるしね、いいなと、それが僕は強烈にありましたけど、もう年寄りになった自分としてはね、あとは楽しめる、ね、今のこの社会で十分楽しめる。
もう先生、ね、
はい、
もう70ね、
はい、
もう
66
になってないで、はい、未だにこう保育、未だで言うだけどこのね、あの保育園の園長さん、
幼稚園
も園長さんされてて、はい、で年金も入ってくるというか、まあ所得がまあね豊かな生活、
ああそうです。
だけどお金って使わなければね、
はい、そうです、
誰か何にもならないし、
そうです、
何とも、
はい、
と思うんですよね、はい、
だから私はもうね、あの使ってます、
うん、
で何か物買ってじゃなくて、まあ物も買いますけどね、うんうん、大体はもうあのもうあげてます。
あげてる、
うん、あげてるんですよ。であのそれでみんな喜ぶんだからね、それであの何が悪いと思います。でも本当はやっぱり私はね、そんなところで働くんではなくて、もう年金で細々とね、最後は水とリンゲルで生きるようなね生活をすることを目指すべきだろうと思うんですよ、
うん、
もう死にたくないと言ってね、自分の富とねにしがみついたようなね、うん、生き方というか死に方はしたくないな、それが自然とそう思えるようになりましたけど、うんうん、これをやっぱり人に押し付ける気は全くないです、
うん、 という、はい、まあ、ガンジーのね好きな
あガンジーです
ガンジーのねやっぱり労働っていうのは、うん、汗かいて労働でやると、だから先生は年取っても汗かいてお金儲けておられて、別に年金が入っても年金をで生きるより自分が働いた汗かいたお金でやって、はいはい、まあ寄付かなんかやるのが、まあ、ガンジーが言った本来の生き方、
はいはい、
できるだけ働くと、
うん、そうですよ、
う
ん、
そうですね、
もう死ぬまで働けるっていうのは、ね、大切なことだと思います、うんうん、でそれの方が楽しいですよ、
楽しいですね、
私今でもやっぱ明日が休みと思うとね嬉しいです、うんうんうんね、これはもうね毎日が日曜日やったらもう嫌になりますよ、まあ、つまらんこと言いましたけれども、やっぱりね南陽先生っていうのはね、うん、あ南海先生っていうのはね、うん、やっぱり南の海でしょ、うん、南の海でしょ、うん、陸がないんですよ、うん、ね、これをね僕意味深いなと思いました、ま
あ、でもアジア太平洋、インド太平洋そのもんですよ、
そうなんですよ、その通りですよ、やっぱりね、はい、この中でね、じゃあ豪傑君取ったんですか、それともね片や西洋のね、もう西洋かぶれたらへわりですけどね、そういう文化伝統をね日本の中に持ち込んだ人たちを評価したんですか、どちらでもないけれどもどちらでもあるのが南海先生でしょ、うん、でその答えはやっぱり南海ですよ、
いや答えはね、
ぜひぜひ、
まあ、南海先生、僕ちょっと、うん、なんて自分の考えだけど、南海先生が言ったのは戦争もしてきて結局日本は負けると、
そうそう、
で次ソフトパワーやってね、うん、だけどその横浜の紳士が言ったことはね、何百年後に百年後に実るかもしれないっていう、だから僕は日本は今軍事費上げて言うけども、まあその上げたお金をサイバーとか全く別のところに使うべきであって、それをミサイル防衛とか軍事費、今のね、コンベンショナルウィポンというか、そんなことに使っても、ね、意味がないかなって思う方な、全く新しいタイプのことに使うことによって、なんかね、まあ、いわゆる楽しい日本が実際生まれるかもしれないと、まあ、そっちにかけた方が僕いいかなって思いますけどね、
はい、東京ではなくてね大阪に、うん、ある方向性を見るという大切なところがあると思います、うん、それこそ議員自らがね、うん、まあ、お釈迦さんのようにとは言いませんけれども、うん、身を切る改革、3割給与カット、3割人員削減、これができたらやはり国民はどんな政府でもついていくと思います、
まあそうですね、
はい、
うん、まあそうですね、だからそういうだけど別に議員給料上がってもいいけど、ほんまに命張ってやる人がね出てきて、僕は期待しますけどね、給料なんとかと違って、
う
ん、ほんまに長くやるというか、もう一か八かね、うん、なっていく、その連続で若い人にバトンタッチしていくというような、
うん、
システムに、ね、なれば、
うん、それいいと思う、
なってくるかなと思うんですけどね、
政党助成金をね、うん、受け取らないのはね、うん、ある政党だけですし、うん、そしてやっぱりそれをやったのは細川さんなんですよね、
う
ん、
まあそういうことで、またすいません、はい、いつも話の途中に時間が来るんですけれども、
はい、
本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。